給するお寺大手院がお届けしておりますインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、私たちは日々暮らしの中で何かを失い、そして新たな挑戦に、向かっている、まあ、そんなような、このロストチャレンジという言葉そのものを、先ほどからお伺いして、おるのですが、2011年1月の収録、秋田光彦、大蓮寺、大手院の住職にお伺いしております、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でなんですけども、お寺と NPO の関係について、そして、施設から拠点へと、多彩な活動をしてきた、この大手院並びに大手院寺町クラブがロストチャレンジと掲げてこの2011年度いろんな活動を、してまいりました。まあ、その2011年度、その当初には、まあ、当初からかもしれませんが2011年度の当初、まあ、計画段階では予想していなかったのが東日本大震災であります。この大手院というお寺並びに大手院寺町クラブがその大手院というお寺に生まれる、その背景にあったのが阪神・淡路大震災ということを、第1回目のこのシリーズのところでお伺いをして、いるのですが、震災の、ボランティア活動、まあ、仏教ボランティア大阪という団体も、その時に期間限定で立ち上げられまして、された秋田住職、さらには東日本大震災においても組織的な活動ということではなく、まさに一人の宗教者として現地に向かい、まあ、お念仏を唱えられたりとかですね、いろんなことをされたかと思います。改めてこのポスト 3.11 という言葉を使うのはいささか拙速な気もしないでもないのですが、2011年3月11日14時46分という時間は多分少なくとも、そんなにすぐにですね忘れられる時間ではないだろうし、まあ、もっと言えば少なくとも私は、忘れることができない、時間に思います。当然それは1995年1月17日の5時46分という時間も、あるいはその、1.17、という並び、そして 3.11 並び、そういうふうに何かこうフレーズ化してしまうことの危うさもありながらも、あの日とかっていう言葉ですっとこういろいろ思う、そんなことを、考えながらなんですが、3.11 を経て、場と関係性、まあ、これを一言でコミュニティというふうに言ってしまうと、コミュニティのありようはどんなふうになっていくのか、このあたりについてお話を伺うというよりは共にちょっと、語り合えればと、ゲストなのですが、そんな時間を作りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
僕はね、まあ、コミュニティという観点で捉えているというよりも一番印象深いのはですね、今回の、まあ、震災の時に、まあ、東北だったからこそ余計それは浮き立ったと思いますが、さまざまな儀礼がですね立ち起こったことに大変関心を持ってるんです。
なるほど。
例えば宗教者の活動も阪神の時とは比べ物にならないぐらい、まあ、これは時代が変わってきてる、まあ、ツイッター、フェイスブックでね、もう教団とか NGO とか関係なくどんどんみんな単身で行ってるんで、まあ、時代が変わってきてるんですが、彼らが何を携えていったかというと弔いなんです。お坊さんが現地に行ってまずボランティアさせてくださいじゃなくて弔いをさせてくださいと言って、多くの僧侶たちが、まあ、現地へ行った、海に向かって弔いを しましたとか遺体の発見されたあそこ全部バッテンがついてるんですね、そこで、ずっと般若心経を唱えてきましたというお坊さんたくさんいます。でそれはお坊さんの自己満足じゃないかって言われるかもしれないけど、多分ね東北という地域はねそれをねすっごく求めている地域でもあるんです。で儀礼が生活の中にあるというかな、お組織だけではないですよ。例えばお祭りですね、結構早い時期から地元の祭り、仙台の七夕祭りとかって意味じゃなくってね、皆さんの町にもあるような小さなお祭りがあちこちで復活をしましたよね。で、まあ、古老たちが中心でやってるんですが、それまで見向きもしなかったような若い人たちがその祭りに参加させてくれと言って、その祭りの再生に力を注ぐ、これも一つの儀礼なんですね。で儀礼っていうのは結局古臭いもんじゃないですか、で決まりきったもんじゃないですか。で我々都市生活してる人間とってみたら儀礼なんてもう形骸化してるというふうに切り捨ててきたものかもしれないけれども、実は東北の被災地において日常を回復していく上で大きな結節点になったのはその儀礼ではないのかと思うんですよ。当たり前に 養われてきたものを当たり前に引き継いで、当たり前に次へ届けていくというか、その儀礼の中に連綿とこう積み重ねてきたあるこう時間のこう蓄積というのかな、その儀礼のこう力にきちっとこう連なっていれば、どんな危機が襲ってきても私たちは生きていくことができる。あのエイトスという言葉があってね、これはあの、まあ、いろんな翻訳があるんですけど、まあ、規範とか秩序とかいろんな言い方があるんですが、行為様式みたいなことをもエイトスと言いますけど、そういう、こう、東北にあるエイトスの力というものが、今回ですね、まざまざとこう浮かび上がってきたというのが、阪神・淡路は比較的都市型ですよね。で、まあ、当時の時代状況と今と違うので、単純に比較はできないんですが、明らかに東北という道の区であるからこそ、非常にくっきりと浮き上がってきた儀礼性、あるいはエイトスの力というものに、僕は大変あの着目をしたわけです。ひょっとしたら、コミュニティを結んでいくものは NPO とかですね、新しいソーシャルパワーとかじゃなくって、非常に昔からあった日常を形に縁取ったもの、それが僕が今言っているエイトスなんですけど、それを伝面と引き継いで、なお次の世代へと、これあの無縁の時代はそれの先に届けていく方法も考えていかなきゃいけないんだけども、実はそういう継続性の中に、持続性の中にあるんじゃないかっていうふうに最近は非常に強く感じています。
なんかいわゆる形式的なっていうとネガティブな、あの、うん、より、こう否定的なニュアンスを含む言葉ですけども、うん、あの儀式的な、まあ、形式と儀式の違いという言葉を少し引き合いに出したいんですけど、うん、形式的なっていうとネガティブだけども、儀式的なっていうと何かこう厳かな、うん、意味がそこにある、うん、で逆に言うと、しかし儀式的、もっと言うと儀礼的っていうと、それもまたあのどこかで違う意味合いがあるような気がするんですね。しかしこの礼儀の儀であったり、あるいはその今見ました儀礼の儀、なんちゃら的っていうと非常にこうどこかで、否定的に取り扱われてしまうんですが、単なる形形式ではなくて、儀式として取り行われていくそのルール、なぜかは説明できないけど、ずっとこれでやってきたんだ、その時間が経過する中でも変えずにやってきたという尊さがそこに重なっていくのが儀という言葉に何かこうあるような気がします、ね、間違っていけない
のはね、あの都市生活における儀式儀礼というのもね、形の上ではあるんですよ。あるんですが、そこには日常の人々の営みとしてあるんじゃないんですよ、うん、それだけがものすごく 悪い言い方にしちゃいますが、イベントとして単にピックアップされているだけなんですよね。
なるほど。
ただそういう、こう社会的な手続きとしての儀礼ではなくって、土着の中に、ドメスティックな文化の中に染み込んだ形での儀礼性、飲酒とか習わしとかさ、そういうものは僕ら厄介だと思ってずっと嫌ってきたわけじゃないですか。でも実はそういうものの中にこう蓄えられてきた私たちのこう遺伝子みたいなものがあるんじゃないかっていうふうに今回すごく強く思うのね。
なるほど。とりわけそこにまたソーシャルメディア、あるいはソーシャルな時代という言い方をしてもいいかもしれない。いろんなものはソーシャル、ソーシャル寺院とかっていうふうにもしかしたら大手のこと言われるてるのかもしれない
ね。ああ、そうか。
しかしソーシャルというのは社会ということですから、ソーシャルじゃないものってむしろないと思うんですけど、しかしソーシャルビジネス、なんかソーシャルって言葉をつけると何か浄化されていく、あの綺麗なものとして言い続けられる、ビジネスに対してソーシャルをつけると、なんかその問題解決型のいいビジネス、ソーシャルメディアっていうと、もう、メディアっていうのはなんかあのいわゆるマスメディアは汚れていてとかですね、そういうふうなものがソーシャルメディアとは全然違う、ふうに言われる。だからソーシャル寺院というとなんか笑えてきますけども、なんか違う印象が出たりするような気がしてしまうのですが、むしろそこは今、秋田住職がおっしゃられたように、非常に土着のソーシャルというよりは、実にドロドロのですね、まあ、いわばしんどいというか、どっかで避けたがってしまうようなところにこそ実は、
尊い。その2つの概念は矛盾するものかね。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
ですから、まあ、カタカナだからなのかもしれませんけど、まあ、多分社会派寺院っていうふうな言葉で、もしかしたら社会派の弁護士とかね、そういう言葉はなんか10年ぐらい前からもう言われてきたと思うんですが、いや弁護士って社会的なはずであってほしいんですけど、社会派の弁護士とか、なんかそんなふうに社会派、社会という言葉はもしかしたらその とりわけその都市の流動性が激しい中で、もう少しより良いなんて言うんでしょうね、世の中を再設計していく、世直しと人助けの両方、実にミクロな、個人個人にも向き合うし、一方でマクロな、より全体的な鳥の目で、物事を見つめる。だからその時にももう一度鳥の目で広い視野でっていうことだけじゃなく、まさに今日話が何度も出ている向き合うとか寄り添うっていうような実にミクロな、虫の目で、接していくところも大事だよねっていうことを言うために、なんかソーシャルあるいは社会派、社会的、という言葉が使われているような気がしないでもないですね。それはおそらく都市だからだけでは面白ない気がしていて、むしろ、いわゆる農村社会においてはむしろミクロだけじゃなくマクロな視点もやっぱりどっかで見ないといけないしというところで、矛盾はしないと思うんです。ただ拮抗はする概念かもしれないですね。
まあ、さっき自己イメージがどんどん膨張していくので、自分自身というものの軸足が、なくなってしまって、膨張するイメージだけ追いかけている自己しかないというような状態があるんじゃないかという話をしましたけども、ソーシャルがそうだという意味じゃないんですけど、今日のこの社会を生きていくということは大なり小なりそういうことは避けられないような気がしているんですけど、そういう時に絶えず自分をこう足元にこう引き戻していくために日常ってあると思うんだよね。その日常をなんか切り取っていく、日常の律動というかな、日常のリズムを刻んだのは何なのか。いや、朝ごはんは喫茶店で食べてですね、晩ごはんはですねみんなで外食に繰り出してですね、お盆やお正月は海外でというと、日常っていうのは非日常の中でしか実は切り取れなくなってしまっているいう面もあるんじゃないか。そういう時に当たり前に正月には、このお寺そうなんですが除夜の鐘があって、当たり前に、初詣があって、当たり前に、首相絵があって初詣があってという、そういうこうエイトスをですねこう繰り返していく、その中でソーシャルな関係性にもっぺんなんか着目するとか気づくとかってことがあるんじゃないかなっていうのは、ちょっと話飛ぶけど、実は年越し命の村をね、去年、のお店から違う、
2010年の末から2011年の年明けですね、はいはい、
たった1泊2日 の、 取り組みだったんだけど、主催したお客さんに相談を受けたときに、なんでそんなことをやりたいのかなと思ったんですが、それを彼女がやりたかったことの実は本当に真意なんだなということを、今回この東日本大震災を経て僕は遅ればせながら気づかせてもらったような気がするんですよね。まあ、ちょっと、年越し命の村のことは解説してほしいんですけど、
なんか立場を逆転してしまいました。いや、本来そういう役割かもしれませんけど、お天意というのはこれ第1回目のこのお寺とグリフの第1回目、第1話でお話をいただいたんですが、学びや楽しみの、拠点であって、むしろその学びというのは、教育、癒しというのは福祉、そして、楽しみというのは芸術文化、そういうような、社会制度に基づいて、営まれる取り組みにも、整理をすることができるのだが、しかし教育や福祉や芸術文化というのは公共のですね、施設で、なされることが多い。転じてこの年越し命の村というのはそういう公共施設がですね、閉まっていく、つまりは仕事納めで納められて、そして仕事始めの間、公共的な機能、つまりは町の仕組みが動かない間に、多くの人たちが、そのもっと言うと弱き、ものとして本来あるはずであって、その、生活リズムの中では、ある意味、そういう時こそ年を超えるっていう、そのただ、1秒だけかもしれないですね。もしかしたら年を超えるっていうのは1秒時間が変わるだけでも何か大きなその壁を乗り越えるかのように、大きな重圧のただ中にいらっしゃる方もいるので、消えたいとか死にたいとかもう眠り続けたい、孤独なただ中にいらっしゃる方がとりわけ自殺自死あるいは自傷行為にな、をしてしまう人たちがいる。だからこそそういう人たちに対して場を提供したい、年越し命の村というのは、ちょうど有名なのは年越し派遣村ではありますが、その年越し派遣村 になぞらえて年越しの地の村というものを、お寺で一泊二日をする、そういう場を作りをしたいということで取り組まれていて、うまく説明できているか分かりませんが、今この収録をしている場にもですね、その場に、実は手を振っていただいておりますね、関わられた方、はい、あの何人か、いらっしゃいます。 ありがとうございます、そういう方々と、共に過ごされて、実はこの収録が2012年の1月、今日は5日なんですけども、約1年を経てもう一度また集まったという、そういう回でもあります。
僕はあの催しという催しといけないな、ああいう場をですねこう受けた時に、僕はまあ単に場所を提供しただけに過ぎないんですが、その中で例えばワークショップをやるとかね、なんかあのみんなでこうセミナーをするとかね、カウンセリングをするとかね、なんかそういうことがいっぱいあるのかなというふうになんとなく思ってたんですが、あの主催したお客さんがそこでやろうとしたことは、あのごく当たり前なこう年末年始の風景を再現することだったんだよね。で、集まった人たちはあのもちろん初見の人がほとんどなので、そんな簡単にすぐ仲良くなれるわけがないだろうと思ってたんですが、一緒にですねこう年越しそばを作ったり、こう除夜の鐘をついたり、お雑煮を食べたり、書き初めとかやってたよね。そういうこうまさに行為様式なんですよ。決まりきったことなんですよね。で、形骸化してるもう古臭いと言われてきたものをあえてお寺の中で共有、初めて会った人たちが共有することによって、お互いのこう連帯にこう気づいていくというなんかプロセスをね、2日間、たった2日間なんですけども見ていて、これはなんかすごい、さっきの話になるけど、回復していく大きなその力を秘めてるなということをあの感じました。あの阪神、今回の東日本大震災の、儀礼に対する注目とあの重なりながらね、あの改めて今回お客さんたちがこの年越しの村でやろうとしたことの意味合いが僕なりにこう受け止められたっていう感じがします。
年越しの地の村のですね、これあのウェブサイトに書かれている大賞というところがあるんですけど、まあ、催しですからどうしても大賞がいるんですけど、死にたいと思うほどに苦しい孤独感を抱いていて、年末年始に一人で過ごすのがおつらい方、定員20名。そしてこの定員20名に対して、この20名を支えたいという方々がものすごい集まられた。で、そこには行けないけども、ぜひこういう取り組みをするんであれば、これを、使ってくださいと、お金、寄付を持ってこら直接持ってこられる方もいらっしゃいましたし、一方で、ある病院はですね、備蓄をしているある、資源ですね、それを提供したいというふうな、ことも、お申しをいただいたりもしました。あの実に暖かい場がですね、そこにあったように思うんですね。気温は寒いですけど暖かい、そこにいるだけで、あるいはそこはあのその人がいなくても、数が揃っていないけれども、あるいはその、まあ、まさにこう年越しそばもですね、なぜか沖縄そばだったりしたんですけど、なんか通常はそれ揃えていくんだったらいろんなもの揃えられるはずなんですが、まあ、要は間に合わせでなく、あり合わせのものが実にこういろんな物語があって、温かい場だったなと、まあ、そんなような気がしております。
あれはでもね、旅館でもできる話だしね、あの誰かのね、お部屋借りてもできるないわけじゃないんだよね、邸宅でもね。だけどなんでお寺なのかということもやっぱり大事だろうね。だそこに、私たちと人間の関係をなんかもう一遍包み込むメタな眼差しというかな、大きなその視線の中に私たちはこうつながっているというか、その視線の中でこそ成り立つ小さな共同体があるということを再確認できたんじゃないかなと、まあ、仏の大慈悲だというふうに僕はあえて言わないけれども、多分お客さんがこうつながろうとしたことは、その20人ぐらい来たかな、20人たち のつながりだけじゃなくって、そのつながりがさらに大きなその仏の仏前の中につながっているということの大いなる安心感というかな、そこに彼女は何かをこう見ようとしていたのではないのかなというふうに僕は思ってますが、
まあ、2010年から2011年の年越し命の村というものがあった。これ2011年から2012年にはされなかったんですよね、まあ、これは何か理由があってのこと
ですか？それは僕が僕に書いても僕は言えないけど、僕はね、同じことをもし小学さんに相談されたらね、はい、それはちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね、高齢化することが目的ではないと思うんですよ。
高齢化は常 に, あ常にその低齢化していくってい
う、同じ店になりたいのかっていうふうにも思うんですよ。そうじゃないんじゃないかな、あれは 逆に集うことと出発することがこうセットになっていて、それぞれに小さな出発があっていいと思う、あのそれぞれに小さな出発があったと思うんだよね、うん、それぞれに、うん、でその人たちがそれぞれにまた個別に関係を集まって、ちょっと同窓生が集まってね、中は関係を温めることはいいことだけど、同じ場所に同じ時期に集まってそれを、再現していくということが目的ではないだろうと。それはね、知らず知らずね、連帯という名の排除を生んでいくんじゃないかな。
ほう、連帯という名の排除、
うん、つまり私たちがその中で集って、その中で仲良くなることによって、その仲良くなっている外にいるまだ私たちが出会ってない人たちの関係を見失ってしまったり、あるいは無意識のうちに避けてしまったりすることがあるんじゃないかな。それはまあ、あえて申し上げますが。
なるほど。
だから繰り返しやることではなくって、むしろなんかもっとバラバラにやればいいんだよ。バラバラにやっても必ずつながってるから、あのメンバーは、
うん、
それだけ強いバインドが僕あると思う、
うん
うん、でたまにここでね、まあ5年か10年か分かんないけど、たまにそこでまた集まるときにはあってもいいと思いますけども、
うん、
繰り返し同じメンバーが同じ場所でやることではないんじゃないかなと僕は思っています。まあ、でもそういう相談を受けてませんから何とも言えませんが、私はそう思います。
、はい、なるほど。まあ、小さく実は相談があったゆえに、まあ、今日このテーマをですね、この1年を経て、まあ、今のようなご意向もなんとなくこの、伺っていたところもありましたので、あえて、そのことを今お伺いしてみたんですが、どうしてもこう年の単位で私たち考えてしまうと思うんですね。で、その一方でまだ1年が経っていない東日本大震災というものは、まだ年で数えられてないと思うんですね。何日何ヶ月で、これが1年を過ぎた瞬間に何年という単位にこう変わっていく。でこれがやはりその周期的に年という周期で考えていけばいいんだってことになってしまう。ここが1日1日の、明日もまたどんな暮らしがあるかわからないんですが、しかし年単位で考えていくことによって、実はそのいろんな想像力や、あるいはそのいろんな可能性をむしろ排除してしまうかもしれない。まさにそれは先ほどおっしゃられた連帯という名の排除、考えてるからこそ、あるいは考えているという態度を示すことによって何かをこう、排除してしまう、そんなことがあるような気がします、ね、
絆という言葉もちょっと要注意な部分があってね。絆っていう言葉はですね、本来どこから来てるかというと、ほら牛や馬をですね繋いでる手綱のことを言うんですよ。だから寄り所があるということが前提になってるんですね。だから家族回帰も結構なことですよ、ね、地域に回帰するのも結構なことだけど、でも日本社会はこれから帰りたくても家族と帰れなくなっていくから、
うん、
無縁化は間違いなく進行していくよね。そうなったらより戻れる絆がそもそも持てなくなってしまうということにやっぱりちゃんと注目しなきゃいけない。斉藤玉城っていう精神科医はですね、それを絆バイアスという言葉で説明してますけども、要するに絆っていうのは手前勝手な自衛的なそのバリアを作ってるに過ぎないんじゃないかっていう話もしてるんだけど、それ分からない気がするんだよね。でなんでね、絆、なんで縁っていう言葉じゃなかったんだろう、なんで縁っていう言葉じゃなくって絆っていう言葉を使ったんだろうっていうのも、ちょっとまあ仏教者としては、まあ絆ってすごくいい言葉なんだけど、あえてまあ少しこう感じたりするわけですよ。絆というものは言うところがすでにあるということを前提にして、そこへ回復していくという行為です。縁というものはそういうものも含めて縁なき全ての人々を包み込んでいくという、もっと大きな包摂的なイメージなんだよね。だから僕らは縁とかいうこともすごく大事にしてきたんだけども、今回その言葉は採用されなかったよね。まあ誰かが検討して絆になったわけじゃないだろうけども、まあ、家族会議は大事なことかもしれないけれども、その絆だけが、逆に別の孤立を生んでいく、絆からこぼれていく人たちに対して、無意識の排除や無関心の態度を生んでいくということもね、どっかでね意識して考えておかなきゃいけないと思いますよ。
うん、なるほど。今日が、実は収録させていただいているのが2012年の1月の5日です。で、1月の5日、これ3月11日から何日目かお分かりですかね。想像つきますでしょうか。実は今日が300日目です。
あ、そうですか。
100日目の時にいろんな人が100日っていうことを言ったと思うんですね。
です
300日の今日、多くの人が300日であるっていうことに対して思いを馳せたでしょうか、
うん、
あれ300日経ってるっていうこと、むしろ間もなく1年っていうふうに、やはり多分単位はどんどん変わっていってると思います。しかし300日目だからではなく、今日1月5日は この空の向こうにはまた、それぞれの暮らしがある、その想像力や、一方で、今日この番組そのものの、ロストチャレンジという言葉が、意味するところということで、その内容ですね、紐解いていった部分があったと思いますが、弱さっていうものを、まあ、これもまた弱さかもしれないですね。この300日っていうことさえ、関心が向かない、あるいはその逆にこれも300日なんですよってことによってハッとさせられてしまう、まあ、逆にそのハッとさせるためにそんなことを、まあ、意図的に使うこともあるんですが、どこかでこの、連帯という名の排除が、どうしても乱されてしまう、この、まさにこう弱さに対するどこかでこう強がる弱さっていうんでしょうかね、そのあたりをなんかこう、3.11 以降、いろんな言葉が繰り返し言われる中で、実は言葉じゃなくその関係、あるいは関係性、関係の性質ですから、その、どう関わり、どう、向き合うのか、そしてあえて関わらないということも含めて、大事にしていかなければいけないのかなという気がいたしました。3.11 という数字の並び、たった3つの数字ではあるのですが、この東日本大震災というものを容易に思い起こすことができる。しかし、その思い起こす中では、語り得ないものがあまたあるということ、まあ、そのあたりの尊さに、今一度、真摯な姿勢を、向き合わない、姿勢を見出さないといけないんだろうな、そんなことを、年越し命の村から1年、連帯という名の排除があるという概念からいろいろ探れそうな気がいたしております。4回にわたって、お話を、伺いました。このお寺とグリーフ、最後の、少し問いかけなんですが、このいろんな場を生み出している秋田、生み出してこられて、そして今後も生み出していくであろう、秋田住職から見て、グリーフとは何なんでしょうか。
今ほら新聞なんか見ると、やたら今年はですね、まあ、震災ショックということもあって、日本人の幸せとかですね、本当の豊かさとは何かとかですね、まあ、そういうことがやたらこう問われてるんですけど、日本人が幸せとか豊かさとかを考えるときに、必ず考えることは何をもって満たしていくのかという足し算 の考え方ですよね。最近ブータンがブームで、なんか結構ブータンの旅行が満杯になってて、ブータン行ったら幸せになれると思ってる人もいるみたいですけど、ブータン僕行ったことないけど、ブータンは仏教が国の法律になってるんですね。で、報道ではほとんど言われませんが、仏教による政治経済というのがあるんです。で、そこで言われていることは、つまりどのように自分の欲望をこう調節していくのか、欲望を否定しているわけではありません。自分のこう欲望、まあ、そもそも資本主義社会ではないので、我々の欲望とブータの欲望は違うんですけれども、自分というものをいかに調節して自分の都合をこう捨てていくのか、そこに初めて幸せとか豊かさというものの定義ができる。だから立ち位置が全然違うんだよね、ブータンと日本では。で、日本はブータンにはすぐ慣れないけど、グリーフという体験はどこでもあります。特に少子高齢化の時代、これまで日本人が望んだことのない多子な社会、年間150万160万の人が死んでいくという時代になってきます。あるいは雇用の不安、健康の不安、あるいは家族の不安、教育の不安、さまざまな不安の中に必ず喪失の体験が伴うんです。だからそれを何とかしなきゃいけないという、そういう一つ論調もあるんですが、それも大事なんですが、もう一つはそういう喪失をの視点を抱えることによって、私たちはひょっとしたら人間の幸せというものをもう一遍ですね、捉え直すことができるんじゃないか。僕は自分ががんになって初めて健康ありがたいと思いました。申し訳ない、そういうもんかもしれない。人間は何かこう、もう大きなものを失うことによって今ある与えられるものの尊さやありがたさに気づき直す、そういう存在なんですよ。そう思うと、このグリーフの時代において私たちが見失った当たり前の幸せ、当たり前のこう喜びというものにもう一度こう着目していく、一つの転機をね、今迎えているんじゃないかなというふうに思います。
当たり前と思っていたものにもう一度、その前提を見つめ直してみる、そのあたりを、秋田住職、がんという病にかかられて、思ったということでした。上田の隆起先生が NHK ブックスから2004年に出された頑張れ仏教という本の130ページにこんなくだりがあります。 葬式を取り行う者として他人の死には無数に直面して、ごめんなさい、こんなくだりがあります。葬儀を取り行う者として他人の死には無数に接してきた秋田だったが、自分の死に向かい合った時に自らが生老病死の中に置かれていることを痛感した。生老病死というのは生きる、老いる、病む、病に陥る、死ぬということなんですが、少し途中飛ばしますけれども、どんな人間も逃れられない老い、死に直面した時平等になる。しかしそれは悲惨なことではなく、そこにこそ慈悲の心が現れる場があるのではないか。この、ロストチャレンジというテーマ、そして、グリーフということで、話を、伺ってまいりました。まだまだ語り尽くせないことが、あったかと思います。最後、このトピックを深めるにあたって、おすすめの、あるいはぜひ、関心を向けてほしいことと、ファイナルメッセージを、お話しいただいて、終わりにしたいと思います。
生老病死はですね、お釈迦様はですね、すべて苦であるということの前提、四苦八苦の四苦というのはこのことです。まあ、生きるというよりも本来は生まれるなんですけど、生まれることも苦だっていうんですよね。生老病死すべて苦である、まあ、悲しいということですよね。引く悲しい苦しみ、でもだからやめなさいとは一切おっしゃってないんですね。そういう悲しみを背負うことによって、私たちは他者のことを思わないではいられないでしょうと。さっき言った何か失うことによって自分の当たり前のものを気づく。なぜ自分は生きているんだろうか、なぜ自分はここに存在しているんだろうかという当たり前のことに気づくということと、これはつながっていると思うんですけど、山口さんが今慈悲という言葉を言ってくれたがごとくなんですけども、そういう生きること、老いること、病すること、死ぬことの持っている根源的な弱さに立ったときに、私たちは他者の生き方に無関心ではいられない。そこに慈しみの行動は生まれると思うんですね。だから悲しみと慈しみはセットです。だから慈悲という言葉があります。それは決してお涙ちょうだいとか、かわいそうとか、哀れみということでは決してない。慈悲は実は新しい力をはらんでいるということです。そう思うとね、この大手院という場所がね、もう一つのこの慈悲の、生き生きとした慈悲の、発動する場であり続けるために、まあもう僕もだいぶ年なんですけど、もう少しね、山口さんの力を借りて頑張りたいなというふうに思っています。まあ何回か紹介もしてもらいましたが、今日言い足りなかったこと、あるいはもうちょっとこうきちんと説明したかったんですが、本に一つまとめたものが去年の2月に出ました。新潮新書から葬式をしない寺、あんまりタイトル気に入ってないんですけど、これ出版社がつけましたのでが出ていますので、まあ、それを一つ読んでいただくと補えるかなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。私は大手院の、という僧侶の立場と、大手院寺直しクラブの、NPO の実践家の立場がありますが、慈悲ということで、言いますと、まあ、名詞ではなくやっぱり動詞で考えたいんですね。大手院寺直しクラブというのは NPO としていろんな、多彩な事業を共に展開していくからです。その際にはやはり悲しみ、慈しみじゃなく悲しむ、慈しむ、そこが動詞化するということなんですが、その時には誰がするのか、つまり大手院寺町クラブがするのではなくて、大手院寺町クラブが誰にするのか、そして誰とするのかっていう、そのパートナーや、コラボレーター、そしてその対象者と共にする側される側の二項関係ではなくて、共に、つまり誰とするのか、そして誰にするのか、そのあたりを、大事にしなければいけないなということを最後の言葉を投げかけていただいたので、改めて決意として、ここに、留めておきたいなと思います。2012年1月、大手院寺町クラブがお送りいたしております、インターネットラジオ番組ロストチャレンジの、ゲストはお寺とグリーフと題しまして、大蓮寺大手院の住職の、秋田光彦さんに、お話を伺いました。ご来場いただいた公開収録の、この場に参加していただいた方々にもお礼を申し上げて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。